代議員及び評議員の皆さん、いよいよ大会は最後の議事を迎えました。私は選出された新しい中央委員会を代表して第29回党大会の閉会の挨拶を申し上げるものであります。まず私は石川県能登半島地震の被災者支援、被災地の復旧復興のために引き続きあらゆる力を注ぐ決意を閉会にあたって重ねて強調したいと思います。皆さん、私はこれまで党大会に何度も参加してきましたが、この大会の多くの発言には目頭が熱くなるような、また心が現れるようなたくさんの感動を覚えました。民政の拡大目標を超過達成した北海道の民政グループの同志は、飛躍の鍵は方針通りやってみる、そしてやり続けることです。皆さん、大会決議通りにやってみませんかと、まるで大会の結合のような堂々たる呼びかけを行いました。46年間看護師として医療の現場で命の平等を目指して頑張り、地区委員長となり、衆院小選挙区予定候補者となって頑張っている山口県の同志は、党員拡大についてこんな楽しい活動はありませんと語り、自らの人生のドラマを語り、人間味あふれる党づくりの先頭に立つ決意を語りました。私が感じたたくさんの感動は、おそらく大会参加者の皆さんの共通の感動だったと思います。大会が採択した決議は、全党の科学的英知を結集したものであるとともに、たくさんの感動、たくさんの人間ドラマ、たくさんの未来へのロマンある決意によって豊かにされたものであり、理においても情においても文字通り我が党の行く手を照らす羅針盤となったと確信するものであります。全党の皆さんの努力と奮闘によって第29回党大会が歴史的成功を収めたことを、皆さんと共に心から喜びたいと思います。全国の同志の皆さん、決定された大会決議をはじめとする大会の諸決定を一刻を争って全党員のものとし、それを力に強く大きな党づくりを成功させ、日本共産党の新たな躍進を必ず勝ち取ろうではありませんか。皆さん、この大会には在日大使館の大使、あるいは外交官の方々にも来賓として参加していただきました。来賓の方々がこの大会をどう見たか、たくさんの感想が寄せられています。紹介をさせていただきます。日本共産党が伊豆学習会館という自前の会場を持ち、大会を開いていることへの驚きと、熱海の自然の素晴らしさへの感動が幾度に語られました。ある方は、私は山登りが好きですが、丘陵をたどり着いて爽やかな空気に包まれた大会の雰囲気が素晴らしく、故郷を思い出しましたと語りました。 ある方は、とても広い施設ですね。山と木々と豊かな眺めが故郷の風景に似ている。これ別の国の方ですが、と語りました。熱海市の斉藤栄市長に報告したい感想であります。ある方は、大会決議を明らかにした社会主義共産主義論に対して次のような感想を語りました。今日示された日本共産党の未来社会論は、資本主義を発展させた上で市民社会、国民に根ざした社会主義を目指すというもので、他のどこの国の社会主義像とも全く違うものであり、私にもとても新しい未来社会のビジョンであり、興奮しました。各国の特に若者の将来に希望を与えられる未来像ではないかと思います。嬉しい感想ではないでしょうか。私はこの感想を聞きまして、私たちの未来社会論を世界の若者にも大いに発信していきたいと考えるものであります。私たちが昨年末に訪問した東南アジアの3つの国の大使館の代表が揃って参加してくれたことは大変に嬉しいことでありました。インドネシアの代表からは、今回のインドネシア訪問が成功し、ASEAN で大会で ASEAN への注目が大きく取り上げられ、大変良かった、大勢の代議員の中に参加してこの注目すべき経験ができたことは光栄です、との感想を寄せてくださいました。ラオスの臨時大使は、シーカゾ委員長がインドネシア、ラオス、ベトナムの ASEAN 諸国3カ国の成功率の訪問の成果に言及されたことに心から感謝申し上げたい。頻繁な対話、自主独立、ASEAN の中心性と結束、外交方針など、ASEAN の良い実践が、紀藤の良い教訓となり得るという点に、強い感銘を受けました。という感想を寄せてくださいました。ベトナムの大使からは、大会に参加した高揚感の中で、両党の伝統的な友好と連帯の関係が、特にシーカゾ委員長の昨年12月の訪問を通して、絶えず強化されていることを嬉しく思いました、との感想が寄せられました。あるヨーロッパの代表は私に、私たちも地域の平和と安定のために ASEAN に注目しています、対話を重視し包摂的な協力を促進していくという ASEAN のスタンスを尊重するという点も共通していますと語りました。私はこの感想を聞きまして、ASEAN を共通の友人として、世界に友人が広がったという喜びを感じました。皆さん、これらの感想は、私たちが取り組んでいる野党外交、特に東アジアの平和構築の取り組みが、世界の大道に立った未来ある道であることを、確信させてくれるものではないでしょうか。皆さん、この大会は民主集中制の進化が発揮された大会となりました。一部大手メディアはこの間、我が党に対して異論を許さないとなどとの非難を繰り返してきました。しかし、大会の姿はこの非難が何の根拠も持たないことを示しました。大会に向けて徹底した民主的討論が行われました。一人の意見でも全体に伝えることができるように特別の冊子も発行されました。その中には中央委員会に対する批判もありましたが、 こうした意見も含めて特別の冊子を発行して全党に伝える党が日本に他にあるでしょうか。日本共産党だけであります。大会の討論も自由な発言が行われ、中央委員会に対する批判的意見にも発言の機会を保障しました。その発言内容には重大な問題点があり、討論で率直な批判が行われ、結合でも問題点の厳しい批判を行いました。そして大会は一連の議案を圧倒的多数で採択し、前向きの団結をしっかりと勝ち取ったのであります。こうした大会の姿そのものが、異論を許さないとなどという攻撃に対する断固とした回答となったのではないでしょうか。私たちは今後も民主的な討論で方針を決め、決めたことはみんなで実行するという当たり前の原則を貫き、日本の社会進歩の事業を堂々と進めることをここに宣言したいと思います。皆さん、大会は新しい中央委員会と中央の指導部体制を確立しました。これらの新しい体制を作る際に特別の力を注いだことは、ジェンダー平等を考慮に掲げる党として女性幹部を積極的に起用し、その比重を高めることであります。その結果、中央委員会のうち女性役員数は第28回党大会の61人から7人増えて68人となり、女性役員の占める率は 27.6% から 31.6% へと 4.0 ポイント高まり、人数率とも党史上最高を更新いたしました。日常的に全国的な指導責任を果たす機関である常任幹部会は、女性の比率は 30.8% から 32.0% に引き上がり、これも党史上最高を更新いたしました。もとよりこの到達に満足することは許されません。さらに女性役員の比率を引き上げるために、中央でも地方でも女性が男性とともにその力を伸び伸びと発揮できる条件と環境を作るために、お互いに努力をしていこうではありませんか。中央委員会は新しい指導部体制を選出しましたが、その中で私は中央委員会議長の任に当たることになりました。私が出局長に選任されたのは1990年の第19回党大会で、その当時は若い若いと言われ、今でも気持ちは若いつもりですが、月日の歩みは早いもので、今年で70歳になります。そのことも考慮し、幹部会委員長は若い世代に交代した方が良いと考えますと申し出たところ、それを認めていただき、新しい任に選出していただきました。私は新しい体制の中で党を代表する者の一人として、引き続き党の活動のあらゆる分野で必要とされる責任を果たす決意であります。新しい幹部会委員長には田村智子さんが選出されました。国政の上では田村新委員長が党を代表する役割を果たすことになります。女性が幹部会委員長に選出されたのは、我が党の長い歴史の中でも初めてのことで あります。私は田村新院長が素晴らしい活躍をされることを確信するものであります。新しい指導部体制には小池晃書記局長、山下良樹副委員長をはじめ再任された書道士とともに30代40代の若い同士も参加しています。田中優新副委員長書記局長代行は42歳、山添拓新政策委員長は39歳であります。こうして全体としてこの大会は中央委員会とその指導部体制の面でも10年先、20年先を展望して未来にわたって責任を果たすことができる条件を作ったということが言えると考えるものであります。新しい中央委員会は集団の英知と力を発揮して国民の暮らしと平和への願いをしっかりと受け止めるとともに、草の根で頑張っておられる全国の皆さんの苦労を我が苦労とし、党の新しい躍進の時代を開くために全力を挙げて奮闘する決意を申し上げるものであります。皆さん、この大会では不破哲三さんが中央委員及び常任幹部会委員から退任されました。不破さんは1964年の第9回党大会で中央役員に選出されて以来60年という長期にわたって中央役員として力を尽くし、職局長、幹部会委員長、中央委員会議長、社会科学研究所所長として党のあらゆる分野での活動を発展させる上で大きな役割を果たしてこられました。特にマルクス・エンゲルスの本来の立場に立った科学的社会主義の輝きを、スターリンなどによる歪曲を徹底的に批判的に克服する中で21世紀によみがえらせ、党公用路線を発展させてきた理論的イニシアチブと業績は国際的に見ても誇るべきものだと考えます。不破さんが切り開いてきた理論的探求は後に続くものが集団で引き継ぎ発展させなければならないと強く感じるものです。私自身1990年以来同じ指導部にあって、不破さんからさまざまな懇切な指導と援助を受け、数えきれないほどの多くのものを学んできただけに、不破さんの退任には特別の深い考えを覚えずにはいられません。不破哲三さんの長年にわたる日本と世界の政治の発展への貢献、日本共産党への貢献に心からの感謝を述べるとともに、今後とも健康に留意されて活動し党を見守っていただきたいと強く願うものであります。皆さん、この大会の成功は内外の来賓の皆さんの激励、代議員評議員の皆さんの奮闘によるものであるとともに、各分野で献身的に大会を支えていただいた多くの要員の皆さんの頑張りによるものであります。 私は新しい中央委員会を代表して大会を支えてくださったすべての皆さんに熱い感謝を申し上げるものであります。本当にありがとうございました。全区の同志の皆さん、全党の英知を結集した大会決議を手に、その全面実践に直ちに取り掛かろうではありませんか。大会決議で決定した強く大きな党づくりを目指す新しい目標と方針を必ずやり抜き、まずは第30回党大会まで2年間で第28回党大会現世を回復突破するという目標を必ずやり抜き、世代的継承でも大きな前進の流れを作り出そうではありませんか。そしてそれを力に、来るべき総選挙で必ず躍進を勝ち取ろうではありませんか。以上で第29回党大会の閉会の挨拶を終わります。